ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そして今回のコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
お願いします。真鍋さん、なんかお久しぶりな気がします。
そうですね、お久しぶりです ね、
ね、そういえば真鍋さんは子供の頃は外で走り回る子供でした、それともお勉強している方の子供でした？
走り回ってましたね。
走り回ってましたか、
はい、田舎だったので。
あ、はい、じゃあ遊ぶとこありましたね、
はい、そうですね。
最近なんかあまり子供ちゃんの声が聞こえなくて、どこで遊んでんだろうなって思うんですよ。
そうですよね、京都市内にあんまり見かけないですよね。
ねえ、そうですよね。家の中、いや、なんか不健康な気がする
ねえ、ゲームしてんのかな、何してんのかな、
ねえ、何してんでしょうねって思いますけどね。まあ、今回のゲストさんはそんな子どもたちの遊びに関わる活動をされている方をご紹介させていただきます。山鍋さんもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはワークショップ熊野実行委員会から長谷川慎也さん、会長さんですね、お迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長谷川さん、慎也さんでいいんですね。
あ、はい、慎也と
言います。はい、よろしくお願いします。さて、ワークショップ熊野実行委員会ね、なんかあの、どうも私ゆるキャラの熊が出てきて何の実行委員会さんなんだろうっていうところなんですけど、さてまずはどういう団体さんなのか紹介していただいていいでしょうか。
あ、はい、ですね、基本的には京都大学の、はい、学生で、この熊野寮に住んでる、
はい、
僕も熊野寮の寮生なんですけど、
その熊野ですね、
はい、の学生が主体になって、はい、一応あの団体ではあの、はい、地元の地元枠として、もともとつながりのある地域の飲食店の、はい、あの店主の方とかも入って、はい、あの地元のつながりのサポートとか、はい、そういう面で協力してもらってるんですけど、
そうなんですね、で
子どもの遊びの場、創作の場とかを作っていこうという団体です。
へー、長谷川さん、なぜ関わろうと思ったんですか。
そうですね、もともと熊野寮にはあのバスケットゴールとフットサルゴールがある、はい、空き地グラウンドみたいのがあるんですけど、ここに、まあ、寮生あまり使ってないので、自然にその地域の小中学生とかがたまに遊びに来てたり、もう遊ぶ場あんまりないんだなみたいのは前々から思っていて、というのと、地元の飲食店の方とかと一緒に毎年祭りを熊野寮の敷地でやっていて、まあ、そこで子ども向けのワークショップをやったり、まあ、する中で、普段からこういうイベントやったらどうかなっていうのが、まあ、きっかけですね。
じゃあそのお祭りも結構にぎわいますか、子どもちゃんたくさんが。
そうですね、去年の春は、2日間で、はい、延べ2000人ぐらい、
すごい、
はい、でした、はい、
カウントしたら大盛況ですねその時もいろいろワークショップされたり。
そうですね、
じゃあこれをこうもっと回数増やしてみようかなっていうのを思ったわけですね。
はい、
長谷さん、ちなみに何年目ですか。
あ、僕は、もう7年ですね。
おお、はい、
はい、
長いですね、関わりが、
はい、
じゃあもうずっと見てこられてて、その中でいろいろ多分ね、面白い企画がたくさんあったと思うんですけど、だいたいどんなことしようっていうのはどうやって決めるんですか。
もう身の回りというか寮の中で、寮生で遊んでることもあるし、その面白そうだなと思ったことをやってる人を、まあ、大体知り合いだったりするので、はい、あとこれ子供と一緒に今度やろうと か誘って企画を立てていくような
感じですね。あ、いいですね、面白い。今月1回ペースぐらいですよね。
そうです、
ね、うん、じゃあそれに向けて、まあ、ミーティングとか会議という感じでもなんとなくこう面白そうなことしてんなっていう、これをちょっとやってみようかっていうのが真剣に企画になっていく感じですか。
そうですね、うん、あまりこう改まった、うん、あの会議とかはしないんですけど、うん、
あ、はい、真鍋さんその方が面白いもの生まれそうですよね
ですね
ちょっと何やってんのそれみたいな感じからこうちょっとみんなでやってみようかっていうとものすごいことになるわけですね。
そうです
さてね、ちょっとさっきいろいろチラッとお聞きしたんですけど、すごい面白そうだったのでいくつか教えてもらっていいですか。こんなんしましたよっていうの、
はい、まずは穴を掘って穴を掘るところから始めて、うんうんうん、粘土を掘り出し、
はい、それで
着物をしてもらうという
なんで掘ったんですか、まず掘りたかった
、はい、その掘った人は、はい、まあ、掘りたくて掘ったと。
掘りたくてそこに土があったから
2メートルぐらい、
2メートル、
はい、掘ったらしいです。
一人で、
人が一人すっぽり入るぐらいの穴を掘って
気がついたら下にいたわけですねどれぐらいで掘ったんでしょうねそれね
2ヶ月ぐらいその隙間時間でコツコツと掘ったらしいです
いや、コツコツね、なんかやりたい時確かありますけども、穴を掘ろうかなってなかなかね思う人もいないですけど、で掘ってみたら何か出たわけですね、これが。
はい、
うん、
ある時なんか、はい、まあ、みんな、 なんか穴掘ってるねってのは知ってたんですけど、粘土層に達したみたいな、
はあ、
報告されましてこれ焼き物できるんじゃないかっていうことで、
ほう、これは出てしまったのでちょっとやってみようかなんていうところ でそこから土を取り出す作業にみんなで入ったわけですね。
そうですね、
うん、
土を取り出して布でこして、
こして
きめの細かい、
はいはいはい、
粘土ができました。
あ、焼き物ができるぐらいのそんなのが下にあるんですね。
そうですなんかこれで焼き物できそうかっていうのは、なんか陶芸部の子にちょっと聞いて、あ、結構いい土だねみたいな風に言われたので、よしできるなということで、はい、
そこでちゃんとこうね焼き物してみようというところに行くところがさすがですよ、うん、ね、なんか出たんだけど、うん、掘ってるねで普通終わるもんですけど、
うん、そうですよね、変なことしてんなで終わる、
ね、終わりますよね普通ね2ヶ月経ってまだ掘ってんだけど上から見ながらそんな感じですよねまさかそこから焼き物になるとは。ちなみに何ができたんですか。
あ、もういろんなものを、子供は、
へえ、はい、っていうことは結構な量取れたんですね土。
あ、結構、はい、頑張って生成もした結果な子供はその時は7人、7、8人ぐらい来て、お母さんとかもちょっとちっちゃい置物とかを作ったり
それも陶芸部の方がこういらっしゃるから、ね、焼いてくれて、それはちゃんとなるんですね。
焼くのは寮にある、
はい、
寮生お手製のピザ窯があるん
ですけど、ピザ窯で、
はい、ピザ窯で、
さすがよかった、近所のお店のご窯とかすごいですね、何でもありますね。
そうですね、
うん、
過去の情勢がいろんなもの
を、いろんなものを
作って、はい、
ピザが回るからあそこでちょっと焼き物焼いてみようかとか、そういう、うん、穴掘ってるところからなかなかそこまでいかないですよ。面白すぎます。さて、焼き物できましたね、穴掘ってできました、はい、さあ他には、
他には
あとなんか切ってみたり割ってみたりいろいろありましたね。
あ、そうですね、結構冬場今みたいな季節は、
はい、
薪割りから焚き火をして、マシュマロ焼いたり、ドラム缶風呂したりみたいなのは結構恒例っていうか人気の企画ですね。
ドラム缶風呂のドラム缶もどっかにあるんですね。
ドラム缶も、はい、寮に なぜか昔からあるドラム缶がなんか2個、2、3個ぐらいあってい
い感じのこうね、あって、そこに乗せて、うん、
はい、
もう釜のような状態なんで、そこにくべるだけのようなドラム缶セットもできてるわけですね、
はい、
うん、本当に寮なんでしょうかっていう感じになってきました、うん、
キャンプ場みたいですね。
そうですよキャンプ 場経営したりしてないですよね。
しようと思えばできるから
。確かに空
き地にテント張ってとか、
ね、空き地にバスケットボールもあるし、焼き物もできるし、ピザも食べれるし、お風呂も入れるし、ね、すごいですよね。それが寮の中に空き地があってねとか、そういうスタートからここまで始まるのがなかなか面白いんですけど。あとはあの工作とかもされてたりしますよね。
そうですね、うんうん、竹工作を結構頻繁にやってる企画であるんですけど、
はい、
近くのお寺の境内から、うん、あの竹を切ってもらってきて、
はい、
で、まあ、その工作は結構工具を使ったりするのが、うんうんうん、なんていうか使わせたくてやってる部分もあるんですけど、
はい、
ナタとかナタで竹を細く割ったりとかもするし、でノコギリとあと電動ドリルでこう穴を開けたり、
本格的ですね。
その3つぐらい工具子供にちゃんと使わせて、
いいですね。
まあ若干危ないのでちゃんとサポートはするんですけど、まあできるだけその子供ができる、自分の力でできるだけ工具使えるようにっていうのを意識してやってますね。
ナタはなかなかね普段持たないですね。ナタ、うん、って言われて多分聞いてる人分かるかなと思うぐらいのね。
まあ斧みたいなイメージ、
みたいな。そうですよね、結構大きいですもんね。
そうですね、
うん、子供が持つと余計にね、はい、サイズ的に、
うん、ちょっと重そうにしてますけど、
はい。いやでもそれで竹割ってそこからね自分で工作してってなかなかできないですよ。
そうですね、
うん、キットで売っててね裂かれててぐらいのがもう、ね、うんうん、はい、十分工作作りましたって都会だとそれぐらいですもんね。なかなかね竹はさすがに切り出しも行こうと思ってたんですね。
そうです、いつかは子供と一緒に切り出しまで行きたいなとは思っています
。いいですね。今日は竹切りに行くぞ。なかなかないですよ、もう、ね、めちゃめちゃ面白そうなんですけど、薪もこれね割ってるのもすごそうですね。子供ちゃん薪も割れますか？
そうですね、結構あの小学校上がる前の子とかでも、うんうん、あのコツつかむと、あのどんどん割って、
うん、
もっと割りたいみた
いな。
もうあのだいぶ割ってるけどね。
パカーンと、
はい、巻き割りもそうですし、あの竹をナタで割るのも結構ハマる子は
もう
ハマって、
はいはい、
あのずっと、うん、もっと竹ちょうだい、
竹ちょうだい
割りたい、
割りたい。いいですね。でこう目に入るとスパッとこうとなかなか、ね、気持ちいい感触というか、
はい、いい
ね、ありますよね。さて聞いてる子がね今うずうずしてんじゃないかなと思ったりはしますけど、まだまだ面白い話があるので後半もお聞きしていきますが、ではここで音楽を1曲お届けしましょうか。お聴きください、どうぞ。本日のゲストはワークショップ熊野実行委員会から長谷川慎也さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう聞いてるだけですごくこうねいろいろ楽しくなってきますけども、ね、大人でも面白そうと思いますけど、子どもさんたちどんな感じですか、参加されてる時。
あ、本当に、うん、あんまりそういう、うん、なんだ、広々とした場所で遊ぶ機会なかったら、うん、まあ、楽しそうにしてますね。
うん、まずなかなかないですもんね。
はいはい、
で広いところで自由に遊んでねっていうのもいいんでしょうけど、
はい、
これしてねのそのしてねが面白いのですごく夢中になれそうな感じはしますけど、何か活動されてて気づくことというかありますか、思われること。
あ、そうですね、まあ、僕たちがそういう創作のワークショップとかやるときに、
はいはい、
まあ、特に心に留めて気をつけてやろうと思っていることがあって、まあ自由な創作ってあの本当に難しいと思っていて、というのは子供がこう他の人の目というか親だったりの目を気にしてあまりこう自由に手を動かせなかったりするってことがあの結構多いんですね、そういう子が。なんで親も結構うん、ちょっと誘導が ちょっと行き過ぎてしまったりとか、はい、まあ、工具の扱いも、まあ、心配なところはあるんだなと思うんですけど、まあ、この子はもうちょっと多分自分一人でできるんじゃないかなとか思ったりする部分もあって、まあ、ちょっと親とコミュニケーション取りながらできるだけその子が自分一人でできたとか、自分の好きなものを作れたりするのをサポートしたいなと思ってやってますね。
自主性というかね、子どもちゃんの可能性をこうできる限り引き出してあげるというか伸ばしてあげるというか、
そうですね、そういうとこ気をつけてます、ね、
そんなに子どもさんたちも空気読むんですか？
結構読みますね、はい、うん、親の方チラチラ
見たりします、やっぱり
見たりとか、あ、そうですね、
まあ、こう没頭して子供らしくねしてくれるといいんですけどね、
は
い、
で
ね、
没頭する子は没頭してずっとやってたりするんですけど
何もかも忘れてるでしょぐらいの方がね楽しめたりするんですけど、はい、長谷川さんどんな子供でした？ちなみに
僕は結構周り見えない感じの子でしたね多分
今につながってますね、はい、こんな会長さんってなかったら多分ねこんな面白い遊びいろいろ出てないと思いますけどね。なんか海外の友達とかと話してると日本人ってあの即興がちょっと苦手だよねっていう話をよくしたりすることがあって、その決められた枠の中でやっぱり得意なんですよ。完全に自由でどうぞが結構苦手なところがあるので、その辺は聞いてると通じるのかなと。なんかいい意味で空気読まない方がいいんだよねっていうところですよね、うん、
そうです ね、
ね、まあ、ここに、ね、いらっしゃった時はねもうそれも忘れていただいて完全に自由にこうね、はい、したいことを好きなようにそこはサポートしてくれますもんね、
はい、うん、
そういうなんか伸び伸びのなんでしょう心地よさっていうか、そういうのを知ってるメンバーさんたちがいるのかなっていう気がしますけど、うん、
そうですね、結構そういうのみんなで考えてますね、まあ、教育研究家っていうところで、まあ、教育勉強してる子もいたりしたんですけど、はいはいはい、その子は今もう留学生で台湾に帰って、
はいはいはい、
台湾でちょっとそういう子供とワークショップとかやってるらしいんですけど、で、まあ、台湾でも同じようになんだろうな、子供親が結構手を出しちゃったり、
はい、
うん、やっぱどこの国でも、まあ、結構普遍的にあるかなという、
確かに、ね、はい、あの愛情とちょっと過保護になりがちなところが、はい、うん、まあ、昔なんてやっぱり子供さんの数が多かったりするから一人にかける愛情がこう分散してそんなにあれなんでしょうけど今やっぱり、ね、少ないからこうガッとこうその場に行きますよね、うん、そっか、その辺の自主性も育めるかなっていう感じがしますけど、今人数どれぐらい来られてるんでしたっけ？
あ、結構波があるんですけど、はいはいはい、まあ、平均して10ぐらい、まあ、少ない時は5、6人、多い時で20近くと、そのぐらいの規模ですね。
はい、でも増えても大丈夫ですか？
これ以上増えるとてんやわんやしてしまう、
はい、マックス20ぐらい、
まあ、20ぐらいですねさて次面白そうな企画も控えてますね。
あ、そうですね、うん、来年度は5月の2日の土曜日にやるんですけど、
はい、
うん
う
ん、
ゴールデンウィークですね、はいはい、
初めの方に、
うん、
この時は、うん、人気で何回もやってる企画で、うん、あの縦看板を描くという、
はい、
ら大きい絵を描いて、描いた後は通り沿いに飾られるので、
うん、
あのぜひ寮にこう通りかかったら描いた子が見れるっていう、
ね、いいですね、
オオサンショウウオ、はい、大きいオオサンショウウオをみんなで自由に模様をつけたりして描こうと思います、
楽しそうです。めちゃめちゃ巨大なオオサンショウウオですよね。
そうですね、ベニヤ板5枚使おうと思っていて、
はい、
なので縦2メートル横、うん、5メートルぐらい、はい、オオサンショウウオができる予定です。
すごいですよ、はい、ご近所通りかかったらね、めちゃめちゃ目立ちますからね、はい、面白い、そうか、ここにいらっしゃるのかと思いながら、オオサンショウウオ目印になりそうですけども。
そうですね、
これが5月の2日ですね、はい、これは参加したい人はフラッといて大丈夫なんですか？
あ、フラッと来てもらっても全然大丈夫ですし、事前に 電話してもらったら、はい、まあ、人数規模が把握できていいなぐらいの、
は
い、
確かに、はい、確かに、うん、ね、何人で行きますとかね、
そうです ね、
ね、言っといていただいた方が、で今まで聞いていただいた方で何かしたいなとかね、はい、協力したいなとか参加したいなとか子供じゃ行きたいなとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
お問い合わせはどちらにしたらいいですか。
お問い合わせは、まあ、Facebook が、あ、はい、まあ、一番動かしてるんですけど、はい、熊野祭りっていう、ね、もともとのそのお祭りのページで一緒にやってるんですけど、イベント系を、はい、熊野祭りっていうページで、
はい、
ワークショップ熊野っていうのが多分出てくると思うんですけど、あと、まあ、いろんなイベントサイトで載せてもらってるので、はい、まあ、ワークショップ熊野で検索したら電話問い合わせの電話番号が出てきたりもするので、
はい、うんうん、ワークショップ熊野ひらがなですね、で、
はい、
検索していただくと Facebook ページだったり活動がいろいろ見れますよ、でイベントサイトでもいろいろ活動の様子見れますよと、はい、まあ、行かれるときはできれば、ね、人数ちょっとお知らせいただいたりした方が安心ですよ ね、はい、
す
ね、
う
ん、はい、大量にど
う、ね、はい、
書きに来ましたってあーはいってなりますもんね、まあ、いくらお庭が広いと言ってもですよとかですね。さて長谷川さん、今後どうなっていきたいですか。
今後、
はい、
今後はまあとにかく続けていきたいかなと思うのと、もっとバリエーション、企画のバリエーションとか増やしていろいろやれたらなと
思ってます、ね、あ、いいですね、面白そうですね、
はい、要は人もどんどん変わっていくので、はい、人が変われば企画も、
あ、確か
に、はい、変わるかなと思うので、ね、楽しみにしてもらえればと思います。あ、
本当ですね、はい、何か手伝いたいなっていう人とかは、それは歓迎ですか。
ああもちろん、はい、はい、そうです、興味あったら一回遊びに来てもら
う、ね、
はい、
そうですよね、
何でも歓迎です。
あ、ぜひぜひ、ね、大人の手も多少ちょっとあったら
いいか
も
しれません、そうですね、はい、
ね、うん、というあたりで、そうですね、 Facebook ページとかイベントページをぜひぜひご確認いただければと思います。もう長谷川さんすごく物静かな感じの人なので、
はい、
いや中にいろいろ面白いものをいっぱい持ってる人なんだなと思って穴掘ってみようかなとか、穴掘ったのは長谷川さんじゃないんですよね長谷川さんどんなことをしてみたいですか。
僕は結構、まあ、絵を描くのが基本好きなので、
はい、あ、そうなんですね、
はい、うんうん、子供といろいろ絵を描きたいなとは思ってますね、は
い、ですね、うん、やっぱり絵を描く人だと巨大なものを描きたいっていう欲求はあるんですか。
ありますね、はい、僕は寮で結構縦看板はい、入ってから描いたりもしてましたけど、
うんうん、そうなんですね、
まあ、大きいの作るのは楽しいですよね。
あ、確かに確かに、はい、これちなみにオオサンショウウオどれぐらいの時間で出来上がるんですか。
あ、オオサンショウウオどれぐらいかな、まあ、ワークショップの時間は多分5時間ぐらい、はい、取るんですけど。
そうなんですね、
はい、入途中参加とか途中退場を自由にしてるので、
はいはいはい、じゃあフラッと来て、
フラッと来てもらっても当然、
はい、いいね、
大丈夫なので、
うん、じゃあ5時間あれば確かにオオサンショウウオ形になりそうですね。
はい
面白そうですね。5月2日です。ぜひぜひ気になっている皆さん、活動の様子ご覧ください。じゃあ今回はワークショップ熊野実行委員会から長谷川慎也さんをお迎えしてお送りしました。長谷川さん、今回どうでした。
あ、ちょっとあんまり喋れたかわかんないですけど、
はい、いやいやいやいや、はい、なんかね、めちゃめちゃ参加したくなりました
ね、うん、面白いですよね、やってる人が面白いです
よ
ね。
そうなんですよ次何が始まるんだろうと思ってね、もう裂いてみたり割ってみたり焼いてみたりいろいろですよ、
いろいろやってますね、
ね、はい、寮の中ではそんなことが繰り広げられてるんですか。
そうですね、はい、今喋ったこと以外にもいろいろ、
まだまだ今後の活動にもね、 どうぞご期待くださいというところですね、はいはい、では今日は瀬川さんそして真鍋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。